来的未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは。菊池健二です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けする情報番組です。ということでですね、司会を務めさせていただきます、日本同立協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。よろしくお願いいたします。今日はですね、もう一人のパーソナリティの大野さんがお休みでございますので、私の方で進めさせていただきます。さて、ということで今日もですね、総ミラ会議から入っていくんですけども、今日の総ミラ会議のゲストはこの方です。日本同立協会総合研究所、まあ私と一緒の会社なんですけども、経営人材戦略研究部部長の馬場裕子さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、この後ですね、馬場さんとですね、サステナブル経営、サステナビリティ経営というテーマでお話を展開していきたいと思います。ということでですね、これより番組スタートです。この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーではですね、魅力あるスペシャルゲストをお招きして、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出していこうと、そういうですね、挑戦的野心的なコーナーになっています。ということで、改めて今日のゲストをご紹介したいと思います。私と同じ会社でございます、日本能力協会総合研究所経営人材戦略部部長の馬場裕子さんになります。馬場さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、馬場さんはですね、経営人材戦略研究部ということでですね、はい、長年研究員として活躍されておられますけども、
はい、
まあ、普段どのあたりを専門領域にしてやられておられるかということを、まあ、自己紹介いただけるとありがたいなと思います。
はい、ありがとうございます。私はですね、長年企業や組織や人材にまつわる調査研究を進めてまいりました。昨今では従業員エンゲージメントというところが注目されていると思うんですけれども、まあ、エンゲージメントサーベイとかですね、あるいはガバナンスが強化されているので、まあ、コンプライアンスの意識調査、まあ、そういったところから企業の課題を抽出をして、施策につなげるお手伝いをしているというところになります。昨今ではですね、まあ、統合報告書とかに開示をする、
数値
を開示をする流れがありますので、はい、まあ、そういったところでどんな KPI を作成したらいいかといったところのお手伝いなんかもさせていただいております。
ありがとうございます。
はい
はい、そうですね、もう馬場さんはそういったことで従業員エンゲージメント等々のプロフェッショナル領域を多くお持ちの方でいらっしゃいまして、もうあれですよね、日本経済新聞を見ていてもやっぱり従業員エンゲージメントであったり、はい、今回話題とさせていただくサステナビリティ経営だったり、はい、こういうキーワードって本当見ない日がないぐらいワードとして上がってますよね。
はい、そうですね、
お客様の関心も強いんじゃないですか。
あ、本当にそうですね。はい、人的資本経営というところはやはり本当によく耳にすること、機会が増えたかなというところで、やはり私どものお客様は、まあ、人事部だったり経営企画だったりという方が多いんですけれども、やはりそういった流れでぜひサービスをやってみたいとか、まあ、数値化をして見える化をしたいみたいな形でご相談いただくことは本当に増えております。
なるほど、いや、ありがとうございます。で、まあ、馬場さんもそうなんですけども、JMA ホールディングス、というその法人の集合体がありまして、その中にはですね、我々の日本能力協会総合研究所も入ってるんですけども、その中でですね、また今回新しいサステナビリティ経営実態調査と、
は
い、いう調査をですね、はい、発表をされておられますけれども、
はい、
まあ、実際そういう調査の進められたわけですよね。
はい、
はい、ちょっとその調査についてご紹介いただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。サステナビリティ経営実態調査は、昨年の11月から12月に実施したんですけれども、まあ、これは2回目の調査です。その1年半前に1回目の調査もさせていただいて、まあ、特に企業の、まあ、上場企業を中心とするサステナビリティを推進する部署の 方、まあ、責任者の方を中心にアンケートを取らせていただいたというものになります、
うんうん、なるほど、ありがとうございます。これあれなんですよね、実はあの第1回の調査結果って、はい、私あのソーミラの番組でも2週に分けて紹介、
そうですよね、はい、ありがとうございます、
させていただいているので、ね、
そうです、そうです、
そうなんです。であの今回ですね第2回の調査が行われて、はい、当然のことながらやっぱり1回目2回目みたいな流れがあったときに、
はい、
あのどういう変化があったのかなとか、はい、あの非常に気になるところなんですけども、はい、どうでしょうか。もうちょっと最初に早速聞いてしまいますけども、
はい、
今回第2回、サステナビリティ経営実態調査ですね、はい、あの日本能力協会総合研究所、
はい、
日本能力協会コンサルティング、
はい、
日本能力協会マネジメントセンター、はい、JMA システム、はい、その4社が連携して、はい、あのやってる調査結果と、
はい、
あのいうことになりますけども、
はい、
どうですか馬場さん、サステナビリティ経営の先進企業って、はい、いくつか特徴があるということをピックアップされてますけども、
はい、
主な特徴というのをですね、はい、教えていただけるとありがたいなと、はい、まあ、いうふうに思います。いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。で実際にはですね、あの第1回の調査でもあの10の特徴ということで、あのまとめさせていただきました。まあ、10個あるんですけれども、例えばですね、あのパーパスを明確にして、その中であの他者との違いを、自社らしさをしっかり出しているとかですね、あるいは経営者の経営層の当事者意識が高いとか、
うんうん、
あるいはあの、まあ、菊池さんの得意分野だかと思いますけれども、未来予測情報をしっかりあの分析をして、あのリスクなんかもあの分析をしているというようなところであったりとか、あるいは、まあ、非財務情報の開示とか重要性をあの深く認識している、まあ、そんなところがありました。でそれはあの第1回の目の調査で、抽出された10個のキーワードだったんですけれども、実は第2回でも検証しましたところ、やはり先進企業は同じような特徴を持っているというところになりました。で、特に第2回目はですね、外に目を向いている企業、つまりこう投資家とかのとの対話を積極的にやっているですとか、あるいは第三者機関を使ったこうあの評価をしているとか、まあ、そういったところに積極的で、外に目を向いている会社というのが非常にあのサステナビリティ経営が先進的だということがあの分かりました。
なるほど、ありがとうございます。あれですよね、リスナーの皆様も多分外に目を向けているというキーワードに対して、
はい、
多分ああなるほどなと思われた方がですね、あのたくさんいらっしゃるんじゃないかなという感じがいたしますよね。
はい、はい、そうですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。で実際にあのサステナビリティ経営先進企業と定義される会社というのがピックアップされてきて、
はい、
でああこういうことをやってるところだなっていうのが10の特徴が出てるというのは、はい、あの非常に興味深い話なんですけども、はい、ここ何点かですね、サステナビリティ経営って、
はい、
国も力を入れてますし、
そうですね、
で上場会社を中心にとても力を入れておられるというふうに思いますけども、
はい、
そんな中でももしかしたらですね、今の先進企業の反対側には課題みたいなものもいろいろあるんじゃないかなという感じがするんですけど、はいはい、何か課題の特徴的なところも教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、私はあの日頃から、まあ、いろんな企業様とコミュニケーションをしているんですけれども、やはりそのサステナビリティ経営ということで盛り上がってはきているかと思いますけれども、まあ、日本の企業様っていうのはやっぱりちょっと欧米に比べると出遅れてる感があるんじゃないかなというふうには思っています。で、まあ、いろんなお会社さんとコミュニケーションを取っていても、やはりその、まあ、大事だよっていう形であの認識はされてますし、また国の要請とかもありますので、まあ、やらなければいけないというふうにはあの課題として認識してるんですけれども、ただまだまだ受け身であるというような捉え方をしているお会社さんもあるのかなと思います。で経営層自身もまだまだ当事者意識がなくて、なんかサステナビリティ推進室みたいなのを作ったんだけれども、はい、なんか何していいんだろうとか、あるいは経営トップがこう社長がそんなにこう関心持ってないからどうしようとか、まあ、そんな お悩みまで出てきて、まだまだ少しこう受け身な企業さんもあるのかなというふうには認識しております。
私が関与している会社でもあの実際にありますね、
はい、
サステナビリティ経営の推進チームの皆さんが経営陣をやる気にさせるにはどうしたらいいんだと
ありますよね、
はい、そういう相談ってめちゃくちゃきますよね。
あります、
それよくわかりますね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。で今回 の調査結果の中、これ非常に興味深いなと思うんですけども、
はい、
いわゆる ESG と、
はい、
言われるキーワードがあって、
はい、
そういうテーマに関する課題感みたいなことも聞かれていますと、
はい、
で馬場さん のご専門の領域である、
はい、
従業員エンゲージメント、
はい、
って考えた場合に、
はい、
この調査結果だったりとか馬場さんが普段お考えのことだったりとかを含めて、
はいはい、
従業員エンゲージメントの観点から見たときに、
はい、
なんか いろいろお話しいただけるといいんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ、若干長くなるので短めにしたいと思うんですけれども、はい、まあ、従業員エンゲージメントという形でいろんな企業さんが取り組んでおられます。まあ、昔ですと従業員満足度とかいろんな呼び方をしてたんですけれども、やはり昔はこう満足度ということで企業が社員に対して施す側で社員が施される側みたいな捉え方があったのが、まあ、エンゲージメントということで、まあ、両者対等に信頼関係を持つみたいな形で新しいエンゲージメントサーベイを模索している企業さんなんかも増えてはきているのかなというふうに思います。で、実際に統合報告書とかに開示するということで、当社のエンゲージメントスコアは何ポイントですよとか、100点満点何点ですよとか、まあ、開示している企業は非常に増えてきたかなというふうには思うんですけれども、じゃあ実際中身はどうなのかといったところを考えてみますと、私は多くの企業様のエンゲージメントサーベイをやって、でいろんな課題を見ていく中で、じゃあエンゲージメントを高めるための課題って何なのといったところで、こうプロセス指標みたいなものをしっかりこう決めている企業さんっていうのはまだもしかしたら少ないのかなっていうところで、そのエンゲージメントは高めなきゃいけないけれども、じゃあどうしたらそれが高まるのかとか、あるいは当社にとってエンゲージメントの高い人材ってどんな人材かと言っても、なかなかこう定義しきれてない企業で、むしろ教えてくださいみたいな形でこちらに聞かれるようなケースはあると思うんですけれども、まあ、先進企業さんですと、じゃあうちの会社にとってのエンゲージメント高い人材というのはこういう人材だよといったところを、まあ、パーパス、会社のパーパスだったりビジョンと紐づけて定義をして、じゃあそのためには例えばこう企業風土変革が必要なので、チャレンジみたいなと指標が必要だよねみたいな形で、まあ、そういったプロセス指標を設定しているお会社さんなんかもあるのかなというふうに思っています。
なるほど。やっぱプロセス指標を考えたところに、そこに埋め込む項目であったりとか、これってあれなんですかね、結構会社ごとによっていろいろ特徴が出てきている感じってあるんですか？
そうですね、少し製造業の割とこう現場が多い企業さんとか、あるいはサービス業といったところで少し違いがあるかなというふうに思います。
ありがとうございます。欧米と比較した場合にですね、まあ特にヨーロッパなんですかね、比較をしたときにどうなんでしょうね。まあ、こういう指標で見たときに日本が若干遅れてるみたいな、
はい、
やっぱものの言い方をされることって、
はい、そうですね、
結構世界からも多いのかななんてことを感じるんですけど、はいはい、そのあたりに対して何かコメントありますか？
そうですね、日本企業の場合はやはり雇用環境、まあ、長期雇用っていうのがまだまだ一般的にありますので、まあ、そういったところとジョブホッピングをしていくような欧米企業とではやはり少し雇用環境が違うのかなといったところで、エンゲージメントの捉え方も違うのかなというふうに思います。で、特にですね、その欧米型の企業と比べますと、例えばこう企業に対して不満がある層っていうのはもう簡単に外に出ていってしまって、まあ、言うならば、極端に言うならばこうエンゲージメントの高い層しか残っていないので、どうしても高めにスコアが出ると。
で、分かりますね、それは。
で、日本企業の場合は少しこう、多少不満があっても、まあ、頑張って定年まで働くかみたいな形で、ちょっと安住層みたいな方々もいたりするといったところで、少し欧米ともスコア差が出てしまっているということはあるかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、いろいろ考えていくとですね、今回のサステナビリティ経営の中でも、はい、ダイバーシティという考え方ですね、はい、まあ、実はこのソーミラの番組の中でもですね、それこそ従業員エンゲージメントを高めるための取り組みをしている企業の方だったりとか、
はい、
ダイバーシティ経営を推進している企業の方だったりとか、はい、これまでの歴史の中でいろんなゲストをお招きしてるんですけど、
はい、
馬場さんがお考えになるそのダイバーシティの推進はおそらく遅れている部分があるのかなというふうにですね、個人的には考えたりもするんですけど、
はい、
そのあたりに対してのコメントって何かありますか？
そうですね、やはり欧米と比べますと、もともと日本という国がダイバーシティが少ないというか、いろんな民族がいるわけでもないですし、まあ、人材の流動化という意味でも少し欧米とは違うといったところがありますので、少し遅れているのかなというところはあるかなと思いますし、また女性活躍というところを、まあ、ダイバーシティの一部ではあると思いますけれども、まあ、女性活躍といったところを切り出してみると、まだまだやっぱり課題だというふうに捉えられている企業が多いのかなと思います。で、その背景としましては、まあ、いろんなお会社さんで意識調査なりサーベイをさせていただくと、まあ、そうですね、長時間労働みたいなところで、やはりこう長く働く、方がまだ努力が認められ評価されるみたいなところがあったりとか、そういった雇用慣行、まあ、悪しきものかと思いますけれども、そういったところがまだ残っている部分っていうのはどうしてもあるのかなと思いますし、そうですね、まあ、その 男性育児の取得とかですね、まあ、法律はこうどんどん進んでるとは思うんですけれども、やはり女性は取りやすいけれども男性はまだまだ取りにくいみたいな意見っていうのはまだまだ多く聞くかなというふうに思います。でまたその、あるお会社さん の社長さんが言ってましたけれども、採用時には男女比率が 50-50 だったけれども、階層が上がってくるにつれて部長になるとなんか10対1ぐらいになってたりとか、もう役員になったらもうほとんど女性がいない状態みたいな形で、どうして同じ比率になっていかないんだろうねっていったところも問題意識をされてたかと思いますけれども、まあ、そういったところでまだまだ日本企業をやるべきところが多いかなと思いますので、まあ、今回の調査におきましても女性活躍の取り組みっていうの、ダイバーシティの取り組みっていうのが人事領域では大きな課題として捉えられている傾向が見られました。
なるほど。いや、ありがとうございます。いや、もう今こうやってお話を伺っているだけでも課題感満載だなというのはですね、はい、ものすごくよくわかります。
はい、
で、先ほどのご説明の中でですね、はい、やっぱり経営層の意識の課題もあるけども、やっぱり経営層がしっかり意識を持っているとですね、
はい、
サステナビリティ経営先進企業として認定できるような感じになっていくよねみたいなお話があったと思いますけど、
はい、そうですね、
一般の社員との意識の違いみたいな話もあってですね、はい、今回YouTube をご覧の皆さんにはつい先ほどまでですね10のポイントも書いてありましたし、今ちょうどですね YouTube をご覧の皆さん、一般社員の意識みたいなことも出てるんですけど、これどうですかね、サステナビリティ経営の取り組みにあたって一般職の皆さんがどれぐらい意識を持っているかみたいなところで何か特徴的な結果があれば、
は
い、
そうですね、実はこのグラフ、昨年前回と今回という形で比較経年比較してるんですけれども、一般職層 の当事者意識っていうのが、まあ、肯定的に当事者意識が高いという層が、まあ、プライム企業ですよ、上場企業の中でもプライム企業という企業の中でも、まあ、2割強ぐらいといったところで非常に低いなというような印象です。
で、
経年比較で見ても、はい、実はそれが伸びてるかなと思ったらプライム企業だけで比較しても伸びてはいなくてですね、まあ、否定層もあって当事者意識が低いといったところの回答もありまして、ちょっと二極化していて、うんうん、まあ、トップランナーはもうどんどんやってるけれども、まだまだという企業さんがたくさんあるのかなというふうに思います。で、まあ、これに付け加えて言うと実はこの調査でも経営層の当事者意識、管理職層の当事者意識、それから一般職層という形でそれぞれ取っているんですけれども、やはりこう管理職でも半数に満たないぐらいだったりということで、まあ、そもそも経営層の当事者意識が低いという話も先ほどありましたけれども、はい、まあ、それがやっぱり管理職、一般職層にもこうどんどんどんどん伝播しているというところになるかなというふうに思います。
なるほど、なるほど。もうリスナーの皆さんもですね、多分いろんなポイント的なお話を今聞いていただいていると思うんですが、まあ、馬場さんのご専門 の領域のですね、一つの大きなポイントでもある人的資本経営、
はい、そうですね、
ところもですね、人的資本経営の課題というのも今回調査結果の中で出てきていてですね、サステナビリティ経営実現のための人的資本経営という観点で言った通りところでですね、どうでしょうかね、何かここでも少し触れていただける部分があるといいかなと思うんですが。
そうですね、はい、まあ、サステナビリティ経営ということで、まあ、経営戦略を見直したりという企業さんも増えているんですけれども、でそれに実は連動して人事戦略っていうのも作っていかなければいけないといったところは、まあ、伊藤レポートでも書かれていた課題感かと思うんですけれども、
一つ欲しい伊藤先生ですね。
そうですね、はい、はい、ですがそこはやはり今回の調査結果でも課題感がすごくあるということが分かりました。でどうしてもですね、大企業さんって、まあ、経営企画と人事って、まあ、別々の部署でそれぞれやっていると。人事っていうのは今までも教育だったり採用だったりということをやってて、まあ、その延長線でやってるんですけれども、でそこでなかなかこう経営戦略と紐づいていかないというケースが多いかなというところで、まあ、そこが一体になってやっていくということで、今後はもう少しこう経営企画の部署が旗を振っていくとか、そういったことが増えてくるんではないかなというふうに思います。
旗を振る部署の存在だったりとか、
そうですね、
まあ、専門の部署を作ってですね、なんていうんですかね、表現はあれですけども、器は作るんですけど、はい、中身はどうやってやっていこうかなってことを悩んでいる企業さんも多い中でですね、
そうですね、
はい、まあ、今のお話ってですね、資産どんなお話だと思います。で今回サステナビリティ経営実態調査ということで先進企業の実態をあぶり出すということをやってこられているわけなんですけども、はい、実際に馬場さんがご覧になっていて、
はい、
これから サステナビリティ経営をしっかりやっていこう、この数年間勝負だと思うんですけど、
はい、
そういうことを取り組んでいこうと思っている企業の皆様に対して、
はい、
何か取り組みに対するヒントだったりとか、
はい、
そのあたりのお話をお聞かせいただけるとありがたいです。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、いろんな観点があると思うんですけれども、やはり私の場合はこうどちらかというと組織とか人に着目することが多いんですが、やはりその先ほどの冒頭でも話がありました通り、まあ、経営トップの意識を変えて、まあ、社員の意識まで浸透させていくっていうことが非常に重要かなと思いますし、なんかそのサステナビリティ経営ってお金がかかるものみたいな形でこうコスト的な捉え方をする経営者なんかもいると思うんですけれども、実はそれは短期的な視点であって、長期的に見れば大きな投資になっていくわけだし、まあ、それが企業のこう継続にも非常に重要なポイントとなっているとは思うので、まあ、その辺で、まあ、経営層の意識をまず変えていただくといったところでは、やはりこう外圧を利用するというのが一つ他社さんでもよくある話かなと思いますの で, で、まあ、それで、まあ、社外取締役の方っていうとの、まあ、招聘ですごくこう刺激を受けている方っていうのが
ありますよね。
そういう会社が増えているかと思います。ただまだ取締役会でもサステナビリティ経営のテーマでの議論っていうのが足りないんじゃないかというようなお会社さんも結構あるようですので、そういったところから少しずつこう外圧とか、それから最初にも申し上げました通り外部の意見を聞くといったところで、まあ、投資家の皆様の意見を聞いたりとか、まあ、外に他社さんの状況を先進企業の状況を聞くとか、まあ、そういったことで意識を高めていただけるのがいいのかなと思います。で、社員の皆様に対しても、やっぱりこう、今回の調査でも少し分かったんですが、やはりこう、当社ではこういうサステナビリティ取り組んでるよっていうようなメッセージを伝えるところにとどまってるケースが多くて、
確かにそうですね。
社内で研修をやるみたいな、よく、ね、先生もやられてるかと思いますけれども、
超あるあるです
よ。そうですよね。で、やっぱり外部の風に吹かれるっていうことがちょっと少ないのかなっていうところはありますので、もう少しこうまあ、経営層上からになるかと思いますけれども、経営層、管理職層、一般職層、まあ、それぞれに対して少しこう意識改革をしていくと。たところがまず第一歩になるんじゃないかなというふうには考えています。
ありがとうございます。今日はですね、サステナビリティ経営というテーマでですね、まあ、さまざまなお話を展開させていただきました。で、今日聞いておられるリスナーの皆様はですね、おそらくちょっと調査結果実際自分でも見てみたいなと思ってくださっている方がたくさんいらっしゃると思うので、そうですね、はい、このあれですよね、調査結果は、
はい、
ソーミラの番組サイトでアクセスいただけます。ソーミラの番組サイトを通じてダウンロードしていただけますのでですね、ぜひ皆様方しっかり見ていただいてですね、経年変化も含めて、はい、楽しく学んでいただければというふうに思います。ということでですね、今日お招きしたのは日本能力協会総合研究所、はい、経営人材戦略研究部部長の馬場優子さんでした。馬場さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでございます。ということで、これも私がお届けするわけなんですけども、はい、今日はですね、もう何といっても馬場さんご出演いただいたので連動企画でございます。ということで、今日の総ミラ総研145回はですね、初めて発表になりました注目銘柄データ、もう皆さんお分かりですよね。本題に入りましょう。ということで、今日ご紹介するのは2024年4月23日に経済産業省と東京証券取引所が連携してSX 銘柄、はい、サステナビリティトランスフォーメーション銘柄というのを初めて公表しました。皆さん、こういうデータって第1回ってものすごく大事だということをですね、ぜひ知っておいていただければなと、そんなふうに思います。簡単にご紹介しましょう。 SX 銘柄というのはですね、2024年からスタートしたわけなんですけども、まさに先ほどの馬場さんのお話でもあった通りですね、そうです、企業が持続的に成長していく、価値、企業の価値を高めていく、そしてそのためにはですね、はい、社会のサステナビリティ課題というものはきちんと理解しながらですね、まあ、事業機会をうまく捉えて投資家ともしっかり対話を行っていて、とそういう多角的な視点からですね、まさに先ほどもお話もありましたけども、一橋大学の伊藤先生をはじめとしたですね、選定メンバーの方がいらっしゃるんですけど、その方たちが、まあ、大きな議論を重ねてですね、先頃発表になったと、そんな感じで、2024年最新版はですね、15社選定されましたので、ちょっと簡単に社名をご覧に入れましょうか。はい、15社。 そうですね、食品関係、例えば味の素株式会社、電気機器関係はオムロン株式会社で、食料品また出てきましたね、キリンホールディングス株式会社、はい、情報通信業は KDDI 株式会社等々ですね。この国を代表する企業が15社ずらーっと名前が並んでますので、まあこの番組フリークの皆さんであれば SX 銘柄、まあ、絶対チェックしなくてはいけないなというふうに思います。馬場さん、ちなみにですね、はい、SX 銘柄についても今回のサステナビリティ経営実態調査で、はい、聞いておられると思いますけど、はい、調査結果のことで教えていただけることがあれば。
はい、そうですね、まあ、調査をしたのが、2023年の11月でしたので、まあ、これからスタートする SX 銘柄について、まあ、関心があるかとか、あるいは行動しているかということを調査で伺いました。まあ、その結果ですね、実際に関心を持って行動している割合というのはプライム市場の企業でもどのぐらいだったと思いますか？
数字はですね、低かったですよ。
低かったですよね。
低かったのことだけはしっかり。
そうです、4割ぐらいというところで、まだまだというところで、まだ知らないとか関心がないといった企業も、はい、2割ぐらいプライムがあったので、これからかなというふうに感じています。
そうですね、まあ、実はこの SX 銘柄の話題というのは日本経済新聞の紙面でもいろいろ取り上げられていて、はい、やっぱり投資家の、特に海外の投資家の投資を呼び込むというですね、うん、一つ非常に大きな目的があって、ですから皆さん実際こうやって出てきた15社が海外の投資家の皆さんを実際呼び込んでるかどうかという観点で見ていくと、このデータってさらにバリューを発揮するんじゃないかなというふうに私なんか思いながら見ています。はい、ですね、ではそうなんです、このデータ非常に興味深いんですけども、では今日も総ミラ総研的にですね、このデータを見るべきポイントをまとめておきます。先ほど馬場さんからですね、調査結果のお話もあったんですけども、正直言うとビジネス界での注目はまだこれからだと思います。ただ最初に選ばれた15社がどういう流れで選ばれたか、実は SX 銘柄2024レポートというのがネット上でもう公開されてますから、これ各社の評価ポイントが書いてあって非常に参考になります。ああ、こういうところに引いてた会社が、ああなるほどねと、馬場さんがおっしゃってた調査結果の中でもですね、サステナビリティ経営の先進企業と言われる会社なんだと、まあ、いうような感じで捉えていただけると思います。それでいくと DX、 SX、 そして GX、 グリーントランスフォーメーションですね、ここってもう取り組み必須です。ですから日本企業の評価の一つの指標になるのは間違いないんです。そして皆さん、最後にこの番組でも今までいろいろ取り上げてきましたけど、ザ・グローバル100インデックス、これはあれですね、いわゆる世界のサステナブルな会社のランキングってダボス会議で毎年発表になってるんです。どうか日本の銘柄とザ・グローバル100インデックスをしっかり見ながらチェックいただければと思います。ということで今日はここまでになります。以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。次回の放送は6月の6日になります。で、次回のゲストはですね、これ私も待望なんですよね、株式会社ナラフランス代表取締役の林薫子さん、そして日本経済新聞社編集総合開発センター担当部長のですね、上田隆さんをお招きして、テーマはラ・フレンチテック、フランスのテクノロジー企業がですね、日本企業の大注目なんで、ではこのフレンチテックというテーマでですね、素晴らしい著書も出てますので、しっかりとお話をですね、お聞きしたいと、まあ、いうふうに思っております。ということでですね、馬場さん、今日はご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
どんな感じでしたかね。
そうですね、いつもとちょっと雰囲気が違うみたいで、はい、ですが、まあ、菊池さんと一緒だったんで、ちょっと安心してお話できました。
今日ちょっと大野さんお休みだったんですけども、はい、私の方でですね、お届けをさせていただきました。リスナーの皆さん、サステナビリティ経営というのはですね、そうなんです、これから必須になっていきますし、大企業のものだけでもありません。いろんな人たちがその会社に入るみたいなことを選定するときにもですね、選ぶための大きなポイントになると思うので、 SX というキーワードぜひ注目なさっていただければと思います。お届けしましたのは私、菊池健二でした。それではまた来週お会いしましょう。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。